皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩司先生です。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、教育と哲学で、特に哲学の方で、先生ノートルダムでね、40年ぐらいですか、
はい、
教えておられて、先生余裕はあるんで、教えながらいろんな哲学を勉強されてると聞いてましたですね。、
はい、
先生が今一番、例えば3人ね、先生の好きな哲学者を挙げるとすると誰になるんでしょうか。
やっぱり僕はニーチェ、ハイデガー、そしてやっぱり日本人ですから、どうしてもね、もう疎水を歩いた、西田喜太郎、これ、西田喜太郎といったらやっぱ、三木清とか、あるいは久喜修造とかね、それから和辻哲郎とか、そういうね、いわゆる京都学派と言われた人たちね、この人たちのことを考えないといけないと思います。今日ね、哲学と教育というおっしゃいましたが、もともとは教育哲学というふうに言われたものなんですよね。教育が初めて中世から近世になるときね、やっぱ教育じゃないかと、ルネサンスから始まったね、それで教育は教育のは今、今頃ね、なんだ今一番の主流は何かといえば非認知教育なんですよ。考えたら認知症じゃないですけど、認知することね、知るっていうことが教育の始まりで、で哲学もフィロソフィーですから、知を愛する者たちですね。だからそこはもうソクラテスから始まった教育のあり方ね、アカデミックなとかね、そういうところに立ち返らないともう語れないんですが、実は私が今気がついてるのは、日本でどうして、例えばですよ、ズレウサなりね、その源氏物語なりね、あの時代にあんなことが書けたのか、そして今もってそれがいろいろ解釈されて、元折の稲賀 の解釈がありね、小林秀夫の解釈があり、それでいて、源氏物語なんかいろんな人がね、もう瀬戸内寂聴までね、源氏物語書いてますよ、もうでそれ続く、なんかそういうのを考えると、教育というのはもちろん、今のような学校で語られるものではなくて、その民族というかな、その国固有の、文化みたいなものを、
そうですね、僕哲学、多分先生おっしゃったハイデガーはじめね、ニーチェとかはやっぱり今現実こうどうなってる認識っていうか、今過去も大事だけど、今っていうのがやっぱり大事で、いろんな構造的なこととかね、現象学とかあるけれども、やっぱり哲学なんで勉強するかっていったら、今ある問題を、現実的な問題を解いて、そして自分がそれに対してどうやるか、例えば鶴瓶さんとかですね、昔の古典を読んだ時に、今とその当時の今になれるっていうような読み方だと思うんですね。もし例えば病気になって、これは出口立命館の内容を言われたんだけど、そんな昔のそういう本を読んだ時に、体が不自由であってもその時にの慣れるというのが、それが教育であるみたいな、それを感じ取る能力、人間感じる動物だからっていうようなね、 僕哲学ってやっぱり2500年の哲学と言うけど、今どうするかということが、うん、やっぱりそのずっと脈々の中で全て哲学と思うんですからね、うん、
その通りだと思います。
そうですか。
うん、僕はニーチェを挙げたのはね、もう、うん、あの人はもうとにかくアナーキストやとかね、自分、うん、はちょっと気違いやとかね、まあまあいろいろ
時代背景がありますけどね、
その時ね、うん、ありますけどね、うん、彼はですね、やっぱり圧倒的なキリスト教の歴史でしか西洋文明がね、たどれないこと、うん、そしてそれがね、やっぱり階級っていうものをしっかりと作って、いずれも国家的な権力に結びつくようなものに育ってね、そしていわゆるフランス革命があり云々ってあるんですけど、まあニーチェはそういうキリストアンチキリストとか反キリストとか言うけど、そう別にキリスト教を否定しようとかなんかじゃなくてね、一体キリスト教ができる前は何だったんだろうというね、彼は古典を勉強したわけですよ。
そうですね、
だからやっぱりそこがね、すごいんで、その時にまあホメロスとかね、それこそまあアルキメデスもいりゃ、
ある意味では多神教ですからね。
そうです、ね、そういう時代のね探って、うん、そして行き着いたところが、ね、
ある人がね、うん、例えば地球が始まった時、うん、人間もいなくて、終わる時も人間もいないと、
うんうんうん、
だから人間という観点よりかこう違うところにね、うんまあ、真実というか、だから人間中心で考えるというか、まあ、それ自分中心に考えていいんですけどね、なんか違うところにあるような気もするんですからね。
そうですね、まあ、これは人間が大脳、まあある人の考えですけども、大脳を持った以上しょうがない、言葉をね獲得して、うん、自然とともに本能的にね動物のように生きればね、それが一番良かったのに、何間違ったかというかあれです、うん、言葉を獲得して逆しらなる、ね、考えでね、
うん、まあそうですね、
で自然を解体してね、もうだから誰でしたけど、女性女の子の16の子、ちょっとね発達障害の女の子がね、
はい、
トランプに食ってかかったようにね、
あ
なたたちはもうね、うん、滅ぼす気かと、うん、未来を潰そうとしてるじゃないかっていうね、うんうんうん、叫びはね、いわゆる学校教育で素晴らしい成績を取った人ではなくてね、うん、普通にまあなんていうかな、本能機能がね、直感機能がはっきり、ね、本能とちゃんとつながって自然にね、うん、生きている人の言葉としてね、
うんうん、まあそうですね、まあ、彼女しっかりした人だと思いますけどねそういう、そうですね、まあ、哲学って人間やっぱりそれぞれの哲学って持つべきであって、うん、それをなぜ持たなあかんかというと、やっぱり自分だけの意識よりかそれを持つということと、ある人がね AI と人間の違いというのがあってね、人間というのはもし病気になって死んだら、それ全てやったことは消えてしまうと、 AI は同時に一線にずっと残って永遠にこう一瞬で統一するというか、世界中に広がっていって、眠ることもないし、ずっとこう続けていくというのがやっぱり人工知能の優れたところで、人間は自分が死んだら全て終わりって、まあ、書いたものが残るかもしれないけども、うん、このラジオの音は残るかもしれないけども、うん、全てなくなるという、
はい、
でそれがなくなるからいいんだというね、
うん、
だからそこになんかエモーショナルな何か生まれるけども、 AI はずっと残るから、うん、絶対そのエモーショナルなものがない、はい、ところに人間と AI の違いがあるということを説明されてて、うん、だから
その、ね、
わびさびとか、うん、やっぱりこう一瞬で消えるから、それがやっぱり貴重であるという、
うん、
ことだと思いますよね。
そういうね、そういうのはもう、うん、東洋思想っていうかね、うん、日本にもあると思います。もうAI はどんなに頑張ってもわびさびとかできないし、うん、人間ではサバン症候群といってね、忘れることができない、うんうん、ね、それパッとページ開いたらすぐに何て書いてるかね覚えて、1年後でもそれをって言える人、その人は忘れられないので苦しむわけですよ、
うんうん
ね、私たちは忘れると苦しむけど、うん、っていうかな、だからそれは教育とは何かっていうのね、すごく示唆してると思います、
うん、
本当にこれからね、これからの地球レベルとかグローバルとか国際性とか、あるいはその人格性とか 中には品格とか言ったりしますが、そういうふうに教育が捉えられるようになるには、私は教育哲学みたいなものがいるし、ある意味ニーチェが辿ったようにアンチ教育ですね、非教育に、まあ、反教育とは言いませんが、非教育することによってね、本当の教育の必要性がね、蘇ってくると思います、ね、
教育の必要性って、まあ普通の先生は普通に教えて、いい先生は分かりやすく教えると、もっといい先生は行動して、やっぱり自分で人生のね行動して示すと、もっといい先生は学生のハートに火をつけるっていうね、本当に、ね、僕教えてて、ね、火つく時あるんです、なんかいろんな、
なるほどね、
それはね、僕はその、まあ、教育者というか教育者になろうと思って教育者にならなくて、別のことをやって経験してアフリカとかヨーロッパアメリカも行ったから行動したからね、ちょっと分かるところがあって、多くの先生方は書物からなんでね、で僕は別に自慢でないけれども、学生がやっぱり火つくのは行動した人に火がついて、いくら経営学をね一生懸命論理的に教えてもね、これほんまに火つかないです、学生のハートに
学ぶとは思わない、
もしむしろ学生からいろんなことを聞くことによって、アクティブラーニングで議論することによって学生の方が優れてると思う瞬間がある、そこから学ぶことが大きいですね。
なるほどね。僕は本当無人島で1年間、ね、過ごすとかね、おっしゃったようにね、アフリカに行ってみるとかね、もう全く知らないね国にね飛び込んで、そこで絶対3年間は頑張ってみようとかね、なんかそういうことをやる人、まあ少数者でしょうけどね、
その多様性というか、そういうことができる環境を作るということが大事で、
はい、そうですね、
なんかずっとこう、なんていうかな、小学校もそうでしょ、なんか、ね、ノートダムの場合そうではないけど、自由というけれど、なんか教育になんか自由がなかったようで、ものすごく窮屈ですね、
思いは。そうです。だから自由は自分でね、選び取っていくものであってね、教えられるものではない。
教育がなかったら、まあ、学歴もそうかもしれないけど、自由を獲得できないというか、ずっとレーバーで終わってしまうというね、そこから抜け出せるために、クリエイティブになるために、やっぱりニーチェが言うようにラクダのように初めは苦労してね、勉強してやるということも、まあ、楽しく勉強するということは大事だけど、苦労して勉強するということもある意味ではニーチェの人にとってライオンになるためにはね、ラクダの期間が必要であるということを、苦労する時間が必要で最後幼子に戻るという、だから教育とは何かって言ったら、いろんな社会出て厳しいことがあって人間的になんか悪くなるけど、それ元に戻るということだと思いますからね、持って生まれた、
そうですね、まあそれは教育だろうが宗教だろうがな、なんだろうがね、いろんなものはやっぱりまあ、幼子のように、ね、なっていくというね、その過程だと思うんですよ、だから世界を学び、世界を受け入れて世界に生きていくわけですから、私たちはね、そういうのはなんか広いもの、僕はもう中野先生のような人がね、もう10人いればね、日本は変わると思うんですけどね、
だから教育とは何かって言ったら、もっと前では自分にこうもともと戻るってみたいな、僕正当観念という言葉が好きで、もっと前たものを、自分が持っているものを自由に発揮できるような、そういう環境を作るためには勉強しなければいけないという、学ばなければいけないということだと思います、ということで本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした、ありがとうございました。